どうも、北欧漫才プロジェクト代表、源高木です。もういい。今回はですね、雑談をお届けしていくんですが、テーマはですね、説明を侮辱と感じる人々、ツッコミとスタジオコメントへの反発から考える文化比較ということで、日本とフィンランド、ひいてはアジアとヨーロッパの文化比較のようなトークテーマになっております。まあ、フィンランドの中にはですね、ごく一部なんですけど、これは今回のポッドキャストの中で何回も言わせていただくんですけど、ごく一部なんですけれども、説明を侮辱的な行為だと感じる人々がいるんですね。侮辱的なものだと捉えてしまう。説明されること。説明されるということは、説明を必要だと思われているということは、説明がないとわからない、バカだと思ってんのかっていう感じで、怒っちゃう人たちっていうのがいるんですね。ごく一部ですよ。全員じゃありません。ごく一部です。これは何度も言っていきますけれども。で、この事例に関して、この事柄に関して、具体的な出来事がいろいろありましたので、最近、ちょっとそのことについてお話していきたいと思うんですけれども、まさに昨日ですね、フィンランドで新しい番組が始まりました。テレビ番組が始まりました。で、これがね、ピルンペリというタイトルでね、悪魔のゲームというようなタイトルの番組です。で、リアリティショーなんですね。知的なバトル、心理バトル、心理戦があるバトルで、リアリティショーで、最初12人の参加者がいるんですけど、いろんなゲームをやったりとかして、どんどん落ちていくと。で、最終的に優勝するのは誰かみたいな。まあ、よくあるリアリティショーですよね。で、これがですね、実は、韓国の番組に基づいたフォーマットなんですね。韓国の番組を元にして作られていると。韓国の番組の名前はブラッディーゲームズみたいなタイトルだったと思いますけど、とにかく韓国のフォーマットを元にしたフィンランド版の番組がこのピルンペリ、悪魔のゲームということでございます。で、ノルウェーとデンマークでも作られてるそうなので、最近北欧でいろいろやってるということですね。でですね、この新しい番組の予告編を見てた時から、自分はこの番組がなんか日本っぽいな、なんかアジアっぽいなって思ってました。それはなぜかというと、この番組にはスタジオ部分がありまして、スタジオに3人のレギュラーメンバーがいて、この3人が、このリアリティショーのバトルの展開をですね、VTR で見守るんですね。そして、それに対してコメントしたり、分析したりとか、どうだこうだとリアクションしていくんですよ。で、このスタジオ部分があることが、非常に日本っぽいなと思いました。だってもう日本でこんな当たり前ですよね。韓国とかでも、例えばネットフリックスとかでいろんなリアリティショーとか見てるとスタジオでコメントしてる人たちとかいますよね。だからアジアでは比較的一般的なものだと思いますが、実はですね、少なくともフィンランドではこの形式っていうのは結構珍しいんです。で、フィンランドはほとんど海外から番組のフォーマット買ってますから、ということはおのずとアメリカとか、他のヨーロッパとかも、こういうスタジオでコメントして VTR 見てるっていうのは、珍しいんじゃないかなと思います。他のリアリティショーがある場合も、例えば無人島でサバイバルバトルするみたいなリアリティショーがある場合も、現場に司会者はいますけど、この様子を俯瞰で見てるスタジオっていうのはありません。なので、そういう意味で言うと実にアジア的な演出だなと思いました。で、蓋を開けてみればそれは韓国のフォーマットだったということで、ガテンがいったわけですね。ただ実はフィンランドでもちょっとずつこういうスタジオでコメントするっていうのがちょっと増えてます。で、プラスアルファ、10年ぐらいやってる番組の中には、こういう番組がありまして、いろんな番組の VTR、最近やってた番組の VTR を集めて、そこのレギュラーメンバーがコメントしていくっていう、それが一つの番組になってるっていう。だからいろんな番組の映像を集めてきて、そこの番組の中でコメントしてやるっていうのは、まさにスタジオ部分と全く一緒の発想なんですけど、そういう番組はあります。ただそれはそれで独立したものとなってます。普通のリアリティショーとかには、そういうスタジオ部分がないのは、ないのが一般的なんですね、フィンランドはね。で、やっぱりでもスタジオのコメントって面白いじゃないですか。いろいろこう、想像を超えるようなコメントとか言われると、なるほどなとか思ったりとか、うわ、これいい表現だなと思ったりとかして、日本の人には馴染みのあるものだと思いますし、それがあるからこそ見てるみたいな番組もあると思います。でですね、この、ピルンペリ、悪魔のゲームが放送されまして、で、これはテレビ局が一番推してた、そのテレビ局が一番推してた、プッシュしてた番組なんですね。で、ついに始まりまして、で、昨日見ました。めちゃくちゃ面白かったですね。ゲーム自体の展開も面白いんですけど、コメントも非常に面白かったです。だから満足して、あ、これはどんどん来週が楽しみだな、次の放送が楽しみだなと思っております。で、一夜明けまして、フィンランドのニュースサイトでニュース記事が出てました。それはこのピルンペリ、悪魔のゲームに対する記事でした。そこで書かれてたのは、この新しい番組がもう賛否両論みたいな記事だったんですね。で、見てみたら、面白い、賛成の人たちの意見は、最高だと。今までのリアリティ番組の中で一番面白い。来週が待ち遠しい。もういろんな展開があってすごかったみたい。で、実際そう思いました。私もそちら側の人間なんですけれども、逆に 否定派の人間がいるんですね。で、この否定派の意見は何かっていうと、何なんだあのスタジオは、あのパネリストは、いらないよあんな奴は、っていう意見が大半。何の意味もないって、もうムカつくみたいな、ほんとムカつくとかまで書いてあったんです。イライラさせられるみたいな書いてあったわけですね。で、多分番組側もそれは理解してたんですよ。フィンランド人がちょっとこういうのに慣れてないから、だから予告編でもこのスタジオ3人はパネリストで、パネリストの、ミッションはこのゲームの進捗を見守って分析したりコメントすることが彼らの仕事ですっていう風に結構割と手厚めに説明してて、意味ない人たちじゃないんだよっていう風な説明してたんですけど、結局それにすごい反発をしてる人たちってのが出てきました。で、その人たちが言ってるのは、もう見てわかることを言うんじゃねえよとか、でもそれは面白いリアクションだったりするんですけど、そういうのに対する否定があるんですね。で、この否定を見たときに、すごい通ずるものを感じました。これは何かっていうと、ツッコミに対する、嫌悪感を示す人たちも、こういうことを言うんですね。私がコントの動画をいろいろ作ってた時がありました。で、その時に当然ツッコミのセリフがあります。で、このツッコミのセリフに対して、ごく一部のですけど、フィンランドの人たちが、こんなセリフいらないよと。説明なんてするな。バカだと思ってんのか、俺のことを。っていう感じで、怒り始めたんですね。で、これは、スタジオコメントに対する批判と、ツッコミに対する批判が同じなんですね。つまり、どちらにも共通してるのは、説明されることによって、自分がバカにされてる、説明がないとわからない、バカだと思ってるんじゃないかっていう風な感覚があるってことですね。で、なぜこういうような、その説明を侮辱と感じる人々がいるのかっていうことで、この文化的背景をちょっといろいろ考えてみました。というか、まあ、いろいろ調べた中でですけど、まずそもそもお笑いの影響っていうのがありますね。で、これはちょっと専門的な用語になるんですけど、ドライユーモアというものがありまして、このドライユーモアっていうのは、例えば、ツッコミっていうのがリアクションのコメントに対するこう生テクニックの名前だとしましょう。このドライユーモアっていうのもテクニックの名前なんですけど、要は、説明なしにボケっぱなしでお客さんに考えさせて笑ってもらうみたいなことなんですね。まあ、簡単に言うと。めちゃくちゃ異常なことを超当たり前のこと言ってるみたいな顔で言って、で、分かる人しかこの人変なこと言ってるって分からないみたいなね。例えば、めっちゃ朝から一日嫌なことあった人が、なんかみんなの前で、ああ、今日は超幸せとか言ったら、その文脈を分かってる人しか笑わないわけじゃないですか。笑うのは、いや、こいつ超朝から嫌なことあったのに幸せとか言ってるゲラゲラってことですよね。でも、こういうことなんですね。説明なしでそれを言って受けるっていう。で、このですね、ドライユーマーっていうのがありまして、これがめちゃくちゃ好きな人からすると、ツッコミっていうのがただの説明にしか聞こえないんで、野暮なんですね。っていう意味でツッコミっていうのが、反発を受けるっていうのは分かってたんですね。でも、スタジオのコメントって別にお笑いとかじゃないわけです。まあもちろん面白かったりもしますけど。で、でもこれに対しても憤りを感じる人たちがいて、説明すんじゃねえとか見て分かること言うんじゃねえみたいな。で、これは、お笑いのテクニックだけの話じゃないな。何かもっと深い理由があるんじゃないかなと思って、チャット GPT と壁打ちして仮説がいろいろ出てきました。ここから話す3つは全部仮説です。1つ、宗教の影響。それはプロテスタントの文化があるんじゃないか。カトリックは宣教師とか、その牧師さんとか神父さんに、こうこうこういうなんですよ、キリストの教えは、とかって言われて教わってると。で、プロテスタントになった人たちは、もうやめろと、そんなのは。自分たちで聖書を読んで、自分たちで理解するんだ。自分で理解すべきだっていう影響があって、だからプロテスタント系の人たちは、説明されると、自分が理解できない、理解できてない、バカだと思われてるんじゃないかって恐怖が。ただこれは微妙なのは、フィンランドってそんなにキリスト教の影響めっちゃ強くないからな、と思います。まあだから仮説ですね。もう一つ、階級ですね。ヨーロッパにある階級。貴族と平民がいますから、上から貴族が平民に教えてやるみたいなことですから、教えられると、なんか上から来られてる感じがして、もう階級を感じて、ムカついちゃう、侮辱になっちゃう。俺のこと階級下だと思ってんのか、っていうので、教えられることに対して反発する。侮辱だと感じてしまうっていうのが、ただ、これもですね、フィンランドにはあんま階級がないんですよね。スウェーデンには、国王みたいなのいますけど、フィンランドにはいないんで、フィンランドは王様みたいなのがいない文化だったんで、これもちょっとあれなんですけど、ただまあ、ヨーロッパ全体の影響、そしてそれがフィンランドでも移ってると考えたら、まあ、多少あるかもしれませんねっていうところですね。で、三つ目、個人主義ですね。個人主義っていうのがあって、これはまあ、自立した、独立した自分でなければならない、自立した知性への強い誇りがある、自分で何でもできるんだという感覚。で、この時に人から教えられると、この個人主義、自立した自分っていうのが、おい、俺のこと自立してないと思ってんのかみたいな感じで、反発を感じる。で、この3つは全て仮説です。本当に正しいかどうかよくわかりません。ドライユーマーは本当。ドライユーマーは本当です。本当なんですよ。そういうのがあるんですよ。で、イギリスの影響を受けてるんですよ。フィンランドはね。ドライユーマー以外は全部仮説。 で、フィンランドと合わせると宗教も階級もちょっとあんまピンとこないんですけど、まあヨーロッパとかアメリカの影響を結局受けてるという意味で言うと、ちょっと多少影響あるかもしれません。で、とにかくですね、こういったような理由で、で、何度も言いますけど、一部の人ですからね。なぜならこのピルンペリー悪魔のゲームをめっちゃ面白いって言ってる人いますからね。半分バッツリ分かれてるんですよ。もしかしたら、ごちゃごちゃ言う人より普通に心の中で面白いと思ってる人の方が多い可能性ありますから。ただですね、まあこういった意味でですね、説明を侮辱と感じる人々がいるというところですね。で、フィンランドでもそういうリアクションしてる番組が10年間ぐらい人気なんだから、それと一緒じゃんみたいなことを思いましたし、で、こう別に、その、スタジオのコメントは説明じゃないんだよと。で、半歩、想像の半歩先を行くさ、面白いコメントとかあるしさ、つって、このスタジオのコメントとかツッコミっていうのは説明じゃないんだよってことを、フィンランドの人たちにこうでこうでこうでって言ったらどうかなってことをチャット GPT に質問したんですよ。こういうことを、説明じゃないからさ、つってこうやって端的に伝えたらいいかなと思って、フィンランド人の人に伝えたらいいかなと思ってどう思うつってチャット GPT に聞いたら、多分それが説明なんで、ブチ切れられるかもしれませんね、つって、その、スタジオコメントは説明じゃないよってことを説明したら、スタジオコメントに切れてる人は、その説明にもブチ切れるんじゃないかっていう、なんか、もう落語のうちみたいな、トンチみたいな感じになりましたけど、確かにな、ってやめとこうと思いました。で、これ何度も言いますけど、一部の人たちですからね、全員じゃないんですよ。だし、結局慣れていけば、ツッコミ文化も、スタジオに、コメントも、楽しんでる人たちいますから、どんどん普通の当たり前の一つのチョイスになるんじゃないかなと思ってます。ということで、ちょっと、駆け足になりましたけれども、フィンランドと日本のちょっと文化比較、あくまで一部の人々なんですけれども、そういった風に感じる人がいるってことを、まさに最近、時事ネタ的に仕入れましたんで、このことをお話しさせていただきました。また次回のトークテーマでお会いしましょう。それでは、さよなら。もいもーい。